同ご起立ください。礼拝への招きの言葉、告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に万願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによって、お前は私の栄光を輝かすであろう。賛美歌159番一節の御を歌います。主の祈りをいたしましょう。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心の身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条によって信仰告白をいたします。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。
アーメン。お座りください。聖書に記されました神の御言葉を朗読いたします。今週与えられましたのはヨハネによる福音書7章32節から39節、新約聖書の179ページです。ヨハネによる福音書7章32節以下。パリサイ派の人々は、群衆がイエスについてこのように支え合えているのを目にした。祭司長たちとパリサイ派の人々は、イエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく 私はあなたたちと共にいる。それから自分を遣わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることがないとは一体どこへ行くつもりだろう。ギリシャ人の間に遺産しているユダヤ人のところへ行って、ギリシャ人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。と彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。祭りが最も最大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この主の日の朝、私たち洛北教会の教会員は、場所はそれぞれ異なりますけれども、今心を合わせ、祈りを合わせて、この主の日の礼拝に預かっております。どうぞこの礼拝から私たち一人一人をまた新しい習慣の歩みへと送り出してください。しかし神様、今その一週間の歩みは、これまでとは大きく異なった歩みとなっています。国の倫理観がまさに問われるような事態の中に私たちは生きておりますし、さらにそこに新しいウイルスとの遭遇があって、人間の身体が大きな試練にさらされています。肉体的にも、また内面的、倫理的にも本当に大きな崩れがあり、さらにはこれまで永遠として営んでまいりました私ども一人一人の経済的な営み、働きが危機にさらされております。ウイルスの嵐が過ぎ去った後に、神よ、一体何が残るのでありましょうか。いや、何が残らなければならないのでありましょうか。神様、そのことを この朝私たち一人一人にあなたご自身が解き明かしてください。そしてコロナの後の世界をそれでもなおしっかりと歩み生きていくことができるように、私たちに生きる力を、また持つべき真実真理をあなたが与えてくださいますように切に願います。しかし人類はこれまでも幾多の大きな試練にさらされてまいりました。しかしその度に私どもはそこから立ち上がって新たなる道へ歩んできたのであります。どうぞ神様、この事柄からも私たちがむしろ多くのことを学びうるように、あなたの御光に照らされてすべての事柄をしっかりと見ていくことができるように、どうぞ守り導いてください。ただいまから私たちに語り与えられるその御言葉をもって、どうぞ私たちを裁いてください。固くななる思い心を行え、その技の一つ一つ今あなたの御前に悔い改めを持って懺悔を持って差し出したく願います。神よ、どうぞ再び私たちをあなたの御言葉によって、命によって養い生かしめてくださいますように感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。説教黙想にも書かせていただきましたけれども、このヨハネ7章の今日の短いテキストですけれども、これをまたとても大切なことを私たちに語っている場所であります。私たち一人一人がどこからやってきて、今どこに立っていて、そしてこれからどこに向かって歩んでいこうとするのか、この問いに対する確固たる答えを持っている人は、その人生をしっかりと歩んでいくことができるのだということを神谷美恵子がその著作の中に書きまして、私は高校時代にその彼女の書物を読んで、ああそうかと、もうこの言葉はそれ以降私の中に深く入り込んだ言葉でした。神谷美恵子ももちろんキリスト者でありますから、どこからやってきて、どこに立っていて、そしてどこに向かって歩もうとするか、その答えは聖書の中にしかないということは自明のこととして前提されているわけであります。絵を見ておりまして、ゴーギャンの絵と出会った時に、そこに同じ言葉が3のようにこう書きつけられている。あ、同じ言葉だ。しかし後に聖書を読む、まあ、研究的にというか聖書を読むようになりまして、まさにその言葉が当時のヨハネの当時のグノーシス主義のキャッチフレーズであったということを知って大変驚いた次第であります。まあ、しかし本当に大切なところをきちっとポイントを定めて、グノーシスというのはついてくるんだなと、そのように思わしめられました。しかしグノーシス主義の言葉であったとしても、この言葉は自体の持っている意味は聖書的にしっかりと受け止めることは可能だろうというふうに思うのであります。どこからやってきて、今どこに立っていて、これからどこに向かって歩もうとするのか。しかし今日のこの聖書の箇所はまさにその事柄が、その問いそのもの、そしてその問いに対する答えそのものが全く交わらなかったということを書いています。なぜか、ユダヤ人たちはその問いに対する答えを言うまでもなく、この地上の横線、水平の線、その動きとして考えるからであります。それはしかし人間の視点としては無理がないことです。私もどこからやってきて、 まあ、大阪で生まれてとかね。それでその後、水平移動するわけです。奈良に行き、西宮に行き、そして今京都に来る。こうやって水平に人生を移動して送ってくる。で、今度私はどこへ行くんだろうか。これまだわからない。こういうことになるわけです。ですから今日のこの聖書の中で、ユダヤ人たちが自分はいなくなるって言ったときに、一体この男はどこへ行くつもりだろう。ギリシャ人の間に離散しているユダヤ人のところへ行って、ギリシャ人に教えるとでも言うのかって言います。これも今度は自分たちの範囲を超えるんだけれども、それでも水平移動で離散したギリシャ人の、ユダヤ人のところに行くのか。地中海世界です。これも全部水平の話。そうやって理解をしようとする。ところがイエス様はそうではない。天からやってきて、今地の上にあり、しかし自分はなお天の上に、天にもう一度帰っていくという、この垂直の移動。ね。それがイエス様のどこからやってきて、どこに立っていて、どこへ向かうかということの、その実態でありますから、その水平線の、水平の話と垂直の話が交わるわけがない。交わるわけがないというのは、私たちの地上の地平のこの、線があります。それに対してイエス様の垂直の線というのは、地の上にまで降りては来てくださったんだけど、まあ、だから接してはいるけれども、交わってはいないんです。天から地に下り、地からまた天にお上りになる。私たちはこの地のところを水平に横に移動する生涯を送っている。こういうことになるわけです。しかし、接しはするけれども、交わってはいないというのであるのならば、イエス様の人生と私たちの人生とは無関係だということになってしまいます。それで、聖書はどう言うか。いや、そうではない。垂直のこのイエス様の線が、私たちの水平の人生と交わるんだ。あなたのその存在と本当に交わってくださったのだ。いやいや、だって垂直の線あるんだけど、地の上で止まってたら交わらないじゃないですか。いや、一つだけ、この垂直と水平の線が交わる方法がある。それは何かというと、この垂直の線、地に到達したこの垂直の線を、さらにその下にの向かって伸ばすことだ。実はそれが、皆さん先ほど一緒に告白をした、黄泉に下りという言葉の意味なのであります。イエス様は十字架におかかりになって、その後黄泉にまでお下りになった。私たちの地上の水平の線の、さらにその下にまでイエスの垂直の線は届いているんだというのが、あの信仰告白の意味なの。そこで初めてこの垂直の線と水平の線が交わった。すなわち、主イエスが黄泉にまで下ることを通して、水平の私たちの人生、その線を全部自分の命の中にしっかりと交わるものにしてくださったのだと聖書は私たちに語るのであります。それを私たちはこの十字架の形で表している。これは単にイエス様がかけられた木の形ではありません。厳密に言うならば、イエスがおかかりになった十字架っていうのは T の字です。当時のローマの処刑方法はこういうやつ。だからイエス様は横木を自分で担いでお歩きになって、でそれを形状に立てられている縦木の上にボンとこう乗せるんです。ガバッ。ですからイエスがおかかりになった木っていうのは厳密には T の形で、こういう十字架ではない。じゃあこれ外すか？そうではない。ここに私たちの水平の線とそれを完全に交わるためにこそ黄泉にまで降りてくださった主イエスの引きさ。黄泉にまで降りてくださったその主イエスの歩みによって私たちの人生とイエス様の垂直の線とが本当の意味で交わるものになったのだという、その内容、信仰の内容を表現するものが、実はこの私たちがいつも見る十字架なんです。ですから私たちはこの十字架を見るたびに、あ、イエス様の生涯は、その線が、 私たちと接したそのところからさらに下にまで下ってくださった。そのことによって一体何が与えられたか、答えははっきりしていまして、私たちの人生が私たちの人生とクロスしてくださったその主イエスのその生涯、その歩み、その捧げ、そのことによって私たちの人生が垂直の線、私たち一人一人が主イエスが生きられたその垂直の線にも合わせられる存在になったのだ。つまり端的に言えば、神様との関係にしっかりと立つことができるものにされたのだと聖書は私たちに語るのであります。柳原忠夫先生がある時、学生たちに向かってこう言われたと高橋三郎先生がおっしゃっておられましたけれども、日本人というのは思想的根なし草である。東から風が吹けば西に流される、西から風が吹けば東に流される、なんという情けない国民であるか、まあ、ご自身がまさに、帝大を今まさに追い出されそうになっているその時に、思想的信仰的非常に激しい戦いをしているその真っ只中で語られた言葉であります。しかしその後柳原は言う、その日本国民が一体何を救うか、何がその日本我々を救うのか、それは神様との関係の中にしっかりと立ち抜いていくことである。先週先々週にも申し上げましたけれども、書かせてもいただきましたけれども、応答責任ということがある。責任とはつまり応答することをきっちりと誠実に行うことだと。その時に私たちが本当にその応答責任を果たしていこうとすれば、その応答の相手が人間であってはいけない。人間に対して応答するんだと思ったら、そこでいろんなごまかしが起こるでしょうし、相対化が起こってくる。だけど私たちが答えるという時に、究極的に我々は神様に対する応答責任を果たすんだと。神様に答えるんだと。だからこの神と私との縦の線、垂直の線がビシッと私の人生の中に立てられているんでなければ、私たちは本当の意味の応答責任を果たすものにはなれない、ならないということ。すべての応答はたとえ隣の人に対して答える場合であっても、その答えは最終的には神様に対して答えている答えなのだ。ですから神を知り、神に対する恐れを持ち、そうやって一つ一つの事柄に応答していこうとする。そのことなしに、私たちは真の応答責任を果たすものにはなり得ない。で、この応答責任を果たすものが歴史を担うんだという、その真理がそこにはある。現在の私たちの国の状況を見ておりますと、本当に外面的にも内面的にも、もうこの応答責任ということがもう根底から崩れ去っている人間たちとその世界を我々は見ざるを得ない。いつも言いますけど、上から目線で言うのではありません。その要素を常に自分自身の中にも徹頭徹尾見つめながら、それを語らなければならないと思う。一体小学生でも分かるような嘘を、文部大臣をはじめ一国を担う人々がもう堂々と語るその世界で、一体どうやって子どもたちに嘘をつくことはよろしくないと教えることができるのでありましょうか。あの大人たちの手本を見ながらです。あそこから一体子どもたちは何を学ぶのか。私はもうこの日本という国の中では教育というものが底割れしていると思う。成立しないだろう。 しかしだからこそまた思う。教会というものの存在意義であります。どんなに少数でありましても、教会が子供たちと一緒に神様との関係を生きることを教え続けていることの大切さを思うのであります。責任とは応答責任のこと。応答責任とは神に対する応答であること。このたった一つのこと。それを子供たちに一生懸命語り教え、そして私たちも拙い歩みではありましても、私たちもなお力の限り、その神に対する応答責任を果たしつつ生きるものでありたいと願う。完全にできない当たり前です。しかしそれを祈りの中に覚えつつ生きるかどうかで、全ては変わっていく。まさにそのことを知っている群れがここにあるということ、そのことの私は今朝はまさに国家的な意味、いや世界的な意味を私たちこの朝御言葉から教えられていると、そう皆様にお伝えしたいと思うんです。その時に主イエスによって開かれた神様との垂直の関係の中にしっかりと位置づけられた人生、またその歩み、それをこの教会に集うすべての人たちと一緒に感謝しつつ喜びつつ生きるものでありたいと願うんです。再会を目指して一日も早くまたみんなで神様を一緒に賛美したい。そしてそのように私たちがいつも垂直の関係の中にしっかりと位置づけられていることの幸いを覚えながら生きるものでありたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、この私たちの国の中で神を知り、主イエスと出会い、主の十字架によってあなたとの関係に生きることを与えられた私どもであります。しかし本当にそれを十分に生きることのできない自分自身をいつもあなたの御前に見出します。けれども私たちは知っています。その挫折をすら、あるいはその悔い改めをこそ、あなたが本当に喜んでくださる方であるということ。どうか神よ、次の世代を育てる、その大きな使命、役割を担う私どもが、幼子たちと一緒に、青年たちと一緒に、あなたを見上げ、垂直の線の中にしっかりと位置づけられながら、水平の交わりを豊かに感謝しつつ成していくことができるように守り導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝の献身の印として献金を捧げます。祈ります。天の父なる神様、この聖日も YouTube の環境が整えられ、共に主を賛美することができましたことを感謝いたします。私たち ウイルスの戦いという試練の中にいます。全世界的な試練であり、みんなが協力して立ち向かうべき時でありますが、要は想定ない現実が多くあります。嘘があり、他者を陥れたり、非難したり、排除する状況が多くあります。こうした罪の世の中にあって、私たちは神の恵みによって選び取っていただいた群れであります。神様との交わりの中に生きてよいと言っていただいた群れであります。感謝いたします。またこの救いの根拠は、イエス様の低さ、十字架の低さだと教えていただきました。世に先立って本当の命を与えていただいた私たちです。これからも十字架の言葉を伝えていくものとして用いてください。私たちの群れの中にはいろいろな困難を覚えておられる方も多くあるかもしれません。教会学校の子どもたちのことも気になります。どうか必要な助けを持って皆の信仰と健康とお支えください。そして願わくは一時も早く一同がこの礼拝堂に返し、共に命のパンをいただける日が来ますように。一言の感謝と願い、献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告いたします。本日の集会もこの礼拝堂と各家庭での分散礼拝という形で守っておりますが、6月以降の礼拝の持ち方等につきましては、次週の礼拝後、牧師より報告していただきます。また、次週の礼拝はペンテコステ、聖霊降臨日であります。共に祈りつつ唱えたいと思います。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。終わりになった方いらっしゃいますか。それではこれで本日の礼拝を。